声の広報国見1月号ナンバー558編集発行国見町役場郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田21-7電話024-585-2111ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/今月の表紙、夜空に輝く冬の風物詩。表紙の写真、説明。夜空を彩るビッグツリーと大輪の花火を捉えた写真です。表紙の写真、終わり。声の広報国見1月号ナンバー558コンテンツ。令和2年新春のご挨拶2ページ。厚かし山ビッグツリー3ページ。国見町応援大使野崎博光さんによる減塩セミナー4ページ。ピックアップトピックス5ページ。桃炭広場入場者20万人達成。奨励金交付6ページ。笑顔の広場7ページ。コンテンツ終わり。令和2年新春のご挨拶。明けましておめでとうございます。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。はじめに昨年10月の台風第19号で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。昨年は新たな元号令和が幕開けした記念すべき年となりました。10月はラグビーワールドカップがアジア初の日本で開催され、日本代表が予選ラウンド全勝で初めて決勝トーナメントに進出するなど大活躍し、日本中が熱狂しました。また11月は野球のプレミア12で日本代表が見事優勝するなど、団体競技で目覚ましい活躍があり、改めてチーム内での連携の大切さを感じました。その一方、1月に熊本で震度6弱、2月に北海道で6弱、6月に新潟で6強、9月に台風第15号が首都圏を直撃、そして10月に台風第19号が東日本を縦断し、甚大な被害をもたらすなど、広域かつ大規模な自然災害に見舞われた年でもありました。国見町では、道の駅国見厚かしの里が開業から2年8ヶ月が経過し、連日、町内はもとより県内外から多くの皆様にご来場いただき、国見町の交流・連携の拠点施設として大いに賑わいを見せています。今後も道の駅国見厚かしの里から国見町の魅力を全国に発信するなど交流連携事業に取り組んでまいります。そのような中、10月に台風第19号が国見町を襲いました。幸いにも死傷者はいませんでしたが、滝川及び佐久間川の堤体が決壊し、周辺約100ヘクタールが浸水しました。これにより、住家16戸が床上・床下浸水するとともに、国見町の基幹産業である桃、水筒、野菜などの農地にも大量の水、汚泥等が流入しました。さらに、県北浄化センターの機能が停止するなど、甚大な被害が発生しました。今後も、台風第19号によります災害からの早期の復旧・復興にスピード感を持って対応してまいりますとともに、引き続き 国見町民の生命と財産を守るため、国土強靭化によるさまざまな災害対策に取り組んでまいります。私が町長に就任いたしまして、2期目の3年目が経過いたしました。これまで、復興、絆、交流連携、国見の未来をみんなで作りましょうを念頭に、オール国見の精神で原点回帰、さらには国見町の基盤づくりを加速化させてまいりましたが、引き続き国見町が将来に向かって自治体としての維持発展を確かなものとするため、少子高齢化社会を見据えた地方創生事業、健康づくり事業、子育て支援事業にも果敢にチャレンジしてまいります。また、国見の宝である子どもたちや若者が夢を持って活躍するため、本年7月に開幕します東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成事業、さらには国見町の基幹産業である農業振興として、国見農業ビジネス訓練所の利活用事業、歴史を生かした町づくりとして、歴史公園整備事業などにも積極的に取り組んでまいりますので、町民の皆様の一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。結びに、本年が皆様にとりまして、素晴らしく輝かしい年になりますことを心よりご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶といたします。令和2年1月、国見町長、太田久雄。太田町長の上半身を捉えた写真が掲載されています。夜空に浮かぶ大きなツリー、厚かし山ビッグツリー。27回目を迎えた年の瀬の恒例イベント、厚かし山ビッグツリーの点灯式が12月22日、道の駅国見厚かしの里で行われました。点灯式に合わせて、明日へビッグツリーイルミネーションの表彰式が行われ、佐久間智一実行委員会会長と太田久雄町長から受賞者に記念品が手渡されました。会場では、福島社会人アカペラサークル GACT や、国見町出身で数々の映画音楽を手掛ける熊谷陽子さんらのライブが行われ、点灯式を盛り上げました。午後5時、関係者が点灯スイッチを押すと、標高289メートルの厚かし山山頂に光のツリーが浮かび上がりました。同時に打ち上げられた約250発の花火が鮮やかに夜空を彩り、会場からは歓声が上がりました。この日は、町商工会青年部の皆さんによる温かい蕎麦の振る舞いや、子供たちへクリスマスプレゼントを渡したり、国見夕暮れマルシェも見せびらきして点灯式を盛り上げました。国見の冬の風物詩、厚かし山ビッグツリーは点灯期間の1月5日まで町に明かりを灯してくれました。イベント会場の様子の写真が6枚掲載されています。写真1。夜空を彩るビッグツリーと花火。写真2。エキゾチックな音楽を奏でた熊谷陽子 with 福島ボトムズ。写真3。子供たちにサンタさんからプレゼント。写真4。イルミネーション表彰式。写真5。ビッグツリー点灯。写真6。町建設業組合と観光事組合の皆さんによるビッグツリーの設置作業。写真終わり。明日へビッグツリーイルミネーション受賞者。継承略。とっても素晴らしいでしょう。団体有限会社最急設備。個人安藤則夫。とっても綺麗でしょう。団体有限会社山崎工務店。個人斉藤博士。令和の星でしょう。団体 特別養護老人ホーム国見の里、有限会社シルバー専科日和国見、小坂まちづくりの会、個人吉田克美、村上俊博、ひふみ食堂、とっても素晴らしいでしょう団体受賞作品の写真が掲載されています。国見町応援大使野崎博光さん、国見町食育推進専門委員松本中子さん、おいしい減塩生活してますか。近年町の特定健診の結果において、高血圧および血糖関連項目の有所見率が高く、生活習慣病の増加が懸念されています。町では皆さんに元気で生き生きと長生きしていただくために減塩生活の推進に取り組んでいます。その取り組みの一環として今年度2回目の減塩セミナーを開催しました。国見町応援大使の野崎博光さん、分徳山総料理長と国見町食育推進専門委員の松本中子さん、女子栄養大学名誉教授による和食をテーマにした減塩セミナーが12月22日、関越大文化センターで行われました。セミナーでは松本さんから、一気に塩味を薄くせず、少しずつ薄くしていくと徐々に薄味に慣れていく。また、醤油はミストでかけることで簡単に減塩できると食べ方で減塩するためのアドバイスがありました。続いて野崎さんは、素材の味が薄いと調味料で味を濃くするが、国見町のような地産地消ができる豊かな地域では、素材そのものの味に深みがある。家庭でも素材の味を生かせば薄味でも美味しい料理が作れ、減塩につながる。減塩のためには、国見の素材の良さを再認識し、味付けすることが大事、と、長年培った経験と科学的な理論を交えながら講演しました。最後に野崎さん考案の減塩料理のレシピ紹介と試食があり、参加者からは減塩しているのに味がしっかりしていて美味しいとの声が聞かれました。セミナーを通して参加者は和食から普段の食生活に欠かせない減塩について学びました。セミナー会場の野崎さんと松本さんの写真と、試食では美味しい減塩料理に大満足の親子の様子の写真が掲載されています。野崎料理長の減塩料理レシピ、煎り大豆トマト甘酢漬けと鯛の泡煮を紹介します。煎り大豆トマト甘酢漬け、材料2人前、大豆50グラム、トマト150グラム、大葉3枚、生姜20グラム、煎りごま大さじ1。調味料 A、水 100cc、酢 50cc、砂糖20グラム、薄口醤油 20cc。作り方。1。フライパンで大豆を中火で軽く焼き色がつくまで煎る。2。鍋に調味料 A と煎り大豆を入れて火にかけ、一煮立ちしたら火を止め、冷めるまで置く。3. 生姜と大葉を粗みじんに切り、水で洗い、水気を切る。4. トマトは皮を湯むきしてくし形に切り、種の部分を取り除き、小角に切る。5. 2、3、4と煎りごまを合わせる。減塩のポイント。漬け汁に塩の代わりに醤油を使うことで風味が増し減塩できます。鯛の泡煮。材料2人前、鯛 40g 4切れ、椎茸2個、長ネギ1本、わかめ 40g、 豆腐 50g 2個、木の芽絹さや少々。調味料 A、水 600cc、 薄口醤油 30cc、 酒 15cc、 昆布5センチ角1枚。 作り方。1、鯛の切り身は両面に塩を振り、20分ほど置いてから熱湯で霜降りをして汚れを洗い水気を拭く。2、椎茸も1と同じお湯でさっと霜降りする。3、長ネギは4センチメートルの長さに切り、両側面に4箇所ほど軽く斜めに包丁目を入れる。わかめは適当な大きさに切る。4、鍋に調味料 A、鯛、豆腐、椎茸、長ネギを入れる。中火で火を通し、沸騰して1分ほど煮て、長ネギが柔らかくなったらわかめを入れて火を止める。器に盛り付け、最後に木の芽、絹さやをあしらう。
ピックアップトピックス。手話サークルクリオネ会、文部科学大臣表彰受賞。手話サークルクリオネ会、高木光子会長が12月3日、障害者の障害学習を支援していることが評価され、文部科学大臣表彰を受賞しました。同会は、町で唯一の手話サークルとして、聴覚に障害がある方々への理解を深める活動や、幼稚園や小学校で手話教室などを行ってきました。高木会長は、12月18日、太田久雄町長を訪ね、受賞を報告しました。高木会長は、文部科学大臣表彰を受賞できて嬉しいです。これからも手話の普及などの活動を続けていきたい、と抱負を語りました。受賞報告する高木会長のキャプションのもとに、表彰状を手に太田町長と2人並んだ写真が掲載されています。内屋春日神社代々神楽保存会、福島県知事表彰受賞。内屋春日神社代々神楽保存会、佐藤誠司会長が11月20日、第42回県青少年健全育成推進大会で県知事表彰を受賞しました。同会は、子ども代々神楽教室などでの郷土芸能の伝承活動などが高く評価されての受賞です。佐藤会長と赤坂清副会長は、11月29日、太田久雄町長を訪ね受賞を報告しました。佐藤会長は、長年の取り組みが評価されての受賞。これからも継続して地域の伝統文化である代々神楽を国見の子どもたちに伝えていきたいと受賞の喜びを語りました。受賞報告する佐藤会長と赤坂副会長のキャプションのもとに、表彰状を手に関係者と4人並んだ写真が掲載されています。国見町農業委員会、農業政策に関する意見書提出。国見町農業委員会、朽木克幸会長は12月25日、令和2年度農地等利用最適化推進施策の改善についての意見書を太田久雄町長へ提出しました。意見書は、町の基幹産業である農業の今後を考え、農地等の利用最適化に関する各種施策の積極的な推進についての意見を取りまとめたものです。意見書には、震災と原発事故からの復興再生と風評対策、台風19号に伴う災害への支援、農業の振興と担い手支援、道の駅国見厚賀市の里、国見農業ビジネス訓練所の活用などの内容が盛り込まれています。意見書を提出する朽木会長と渋谷会長職務代理者のキャプションのもとに、意見書を手に、太田町長、朽木会長、渋谷会長職務代理者の3人並んだ写真が掲載されています。国見町歴史文化基本構想策定委員会、歴史文化基本構想案の建議。国見町歴史文化基本構想策定委員会、柳原俊明委員長は12月25日、国見町歴史文化基本構想案を太田久雄町長に建議しました。国見町歴史文化基本構想は、文化財の指定・未指定に関わらず、町内の歴史的文化資源について総合的に把握し、それらの周辺環境も含めて総合的に保存・活用するための基本方針を定めるもので、町の文化財保護行政のマスタープランとなるものです。 基本構想には保存活用方針と取り組み、歴史文化をつなぐ方策などが盛り込まれ、3月に策定する予定です。太田町長に県議を手渡す柳原委員長の様子の写真が掲載されています。国見桃丹広場入場者20万人達成。国見町屋内遊び場国見桃丹広場が12月1日オープンから約6年4ヶ月で入場者20万人を達成しました。記念すべき20万人目は国見町在住の安西凛之介くん8歳。合わせて行われた記念イベントでは、太田久雄町長が認定証と記念品を凛之介くんと妹の七尾ちゃん6歳に手渡しました。またこの日は来場した子どもたち全員に文房具などが入ったプレゼントが配られ、みんなで入場者20万人達成を祝いました。記念イベントの様子の写真が3枚掲載されています。写真1、説明、記念イベント参加者の集合写真です。写真2、太田町長から認定証と記念品を受け取った凛之介くんと七尾ちゃん。写真3、桃丹広場で元気に遊ぶ子どもたち。写真終わり。頑張るみんなを応援。国見町青少年育成町民会議、奨励金交付。国見町青少年育成町民会議、太田久雄会長は12月19日、東北大会や県大会に出場する子どもたちに奨励金を交付しました。第41回福島県中学校バレーボール選手権大会、バレーボール部男子女子。第28回ルーセントカップ東北中学校ソフトテニスインドア大会、ソフトテニス部男子団体。福島県高等学校新人体育大会ソフトテニス競技、岩木彩音高2、菊池より子高2。美島福島第42回福島県小学生バレーボール選手権大会、国見ダイヤモンズスポーツ少年団。奨励金を手に大会での活躍を誓うみんなのキャプションのもとに、ガッツポーズの子どもたちの集合写真が2枚掲載されています。笑顔の広場。写真説明、幼稚園保育所の子どもたちの様子の写真が掲載されています。国見幼稚園生活発表会、11月30日。年少から年長までの園児がクラスごとに劇やお遊戯の発表の様子の写真が6枚掲載されています。藤田保育所クリスマス会、12月14日。クリスマス会で園児たちが歌ったり踊ったりの様子の写真が6枚掲載されています。1歳未満の幼児は椅子に座って見学しています。国見桃丹広場クリスマス会、12月22日。写真説明、ゲームをしたりサンタクロースにプレゼントをもらったり、桃丹と一緒の集合写真の3枚が掲載されています。写真終わり。
国見の輝き人、国見町で活躍する人を紹介、ボリューム1。安藤則夫さん、和子さん、山崎戸建て。第1回目は、明日へビッグスリーイルミネーション個人部門で、とっても素晴らしいで賞を受賞した安藤さんご夫婦に、イルミネーションに対する思いなどについてお聞きしました。イルミネーションは、平成17年にホームセンターで購入して、一本の木に飾り付けしたのが始まりです。まだ LED も普及していない上に、イルミネーションを設置しているところもなく、家族からも反対されましたが、孫が喜んでくれたため、毎年少しずつ機材などを買い足し、今では家族全員で点灯式をするまでになりました。毎年続けていると近所の方からも、今年も楽しみだわと声をかけられ、1年ごとにデザインを変えたり試行錯誤するようになりました。また、平成25年の町のイルミネーション表彰式で最初の とっても素晴らしいで賞をいただいたことも励みになり、今でも町を明るくできればとの思いで飾り付けをしています。寒い屋外での作業は苦労もありますが、みんなの喜ぶ顔が見られるので毎年続けることができます。安藤則夫さん、和子さん2人並んで立つ写真とイルミネーションで飾り付けられたご自宅の写真が掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年中組。写真説明。園児4人の絵の写真が掲載されています。作品名と園児の名前を順に読みます。芋掘りをしているところ、斉藤幸太郎。発表会、コオロギとクツワムシのダンス、武田颯太。発表会、マツムシとコオロギ、マクタサナ。ダンスをしているところ、徳江木の葉。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム31。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史伝統文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行う取り組みについて毎月お伝えします。歴史まちづくり推進室、電話 585-2967、 厚かし歴史館、電話 585-4520。 郷土史研究会、国見町歴史まちづくりフォーラム、つかの間、歴史と伝説の里巡り、自然災害の記憶と継承。国見町の自然災害の記憶と継承をテーマに、11月24日、つかの間地区の城跡や古墳跡などを歩いて巡る催しが行われ、町内外から約60名が参加しました。つかの間地区に残る雨乞い奇岩は、国見の民話にも収録されている、おしのさんなどでも語り継がれている伝承です。昭和59年夏に雨が降らず深刻な干ばつに見舞われた時に、地域の神社から半田沼まで歩き、半田沼で雨乞い祈願を行いました。この日は束の目集会所で当時の記録映像を見たり、当時雨乞い祈願に参加した人から話を聞いたりして、当時の人々の思いやたくましさ、社会状況について知ることができました。解説を聞きながら映像を鑑賞する様子の写真と、当時の参加者の話を聞く様子の写真が掲載されています。その後には、五郎一神社や錦塚古墳、束の目城跡など、束の目地区の文化財や史跡を歩いて巡った参加者たちは、古墳や城跡の遺構から、この地区でどのような暮らしが営まれていたかに思いを馳せました。町内の参加者も、35年前の雨乞い祈願がどのように行われたかを知らない人が大多数で、どんなことをしたのかが分かってよかった。10月に国見町で発生した自然災害の記憶も、風化させることなく後世へ伝えていくことが大切だ、といった声が聞かれました。錦塚古墳、雨乞い前の晩におこもりをした八幡神社、束の間城跡の食い違い土塁跡の写真が掲載されています。厚かし山防塁、国指定史跡範囲が拡大しました。厚かし山防塁の下二重堀地区の一部が国史跡に追加指定されました。これまで継続して行ってきた調査の成果をもとに、町が追加指定について意見具申し、これを受けて11月15日に国文化審議会が文部科学大臣に国指定文化財に追加指定するよう答申をしました。追加部分は写真の赤枠で囲んだ751平方メートルです。青枠、木指定範囲。木枠、今後保護を要する範囲。 町では町のシンボルである厚かし山防塁を地域の誇りとして継承していくための取り組みを今後も進めていきます。今回追加指定された箇所は私有地です。立ち入りはご遠慮くださいのキャプションのもとに厚かし山防塁の下二重堀地区の写真が掲載されています。第5回鹿島神社例大祭フォトコンテスト作品を展示しています。10月24日から26日にかけて行われた町指定無形民俗文化財鹿島神社例大祭、神輿と山車の迫力あるこの祭礼の様子を撮影した写真のコンテストが開催されました。迫力あふれる一瞬を切り取った作品をぜひご覧ください。場所、国見町文化財センター厚かし歴史館、国見町大字大木戸あざ霞原3。期間、1月31日金曜日まで展示中。午前9時から午後4時30分、月曜休館。最優秀賞、ワンチーム、松本俊一さん、福島市の写真が掲載されています。
町の話題。新蕎麦を堪能。第14回小坂蕎麦祭り。小坂町づくりの会、小坂和也会長、主催の第14回小坂蕎麦祭りが11月24日、小坂農村総合管理センターで開かれ、町内外から多くの人が来場し、美味しい蕎麦に舌鼓を打ちました。来場者は、小坂さんの風味豊かな新蕎麦を堪能したほか、お汁粉やリンゴパイを味わったり、会員が手作りした品々を買い求めたりして、蕎麦祭りを楽しみました。小坂の蕎麦に舌鼓を打つ来場者の様子の写真が掲載されています。青少年の健やかな成長を願う。国見町青少年健全育成推進町民大会。国見町青少年健全育成推進町民大会が11月24日、観月台文化センターで行われました。大会では、県知事や青少年県民会議会長表彰を受けた団体への表彰伝達、青少年育成町民会議表彰、家庭の日作品コンクール入賞者表彰や作品発表などが行われました。参加者は、地域全体で青少年を守り、育んでいくことを確認しました。太田町長から表彰を受ける受賞者の様子の写真が掲載されています。人生100年時代、薬の知識と体づくりを学ぶ。老後を元気に暮らすための健康づくり講演会が、11月28日、観月台文化センターで開かれました。参加者は、福島県薬剤師会の斉藤健一さんによる、体に効いて財布に優しい薬の知識についての講演を聞いた後に、公立藤田総合病院作業療法士の長岡飛鳥さんによる、元気な体づくりのための国見版生き生き100歳体操を体験しました。斉藤さんの講演で薬の知識について学ぶ参加者の様子の写真が掲載されています。国見自慢の農産物を PR。町一、村一、2019。全国町村の自慢の物産やグルメが集結する町一、村一、2019が11月30日と12月1日、東京国際フォーラムで行われました。町のブースには生産者やミスピーチに加え、町を応援している NPO 法人品川女性起業家交流会の会員も駆けつけ、特産のあんぽ柿やりんご、長ごぼうなど、おいしい国見の農産物を PR しました。多くの人でにぎわう国見町ブースの様子の写真が掲載されています。年末年始の事件事故防止、街頭啓発で呼びかけ。年末年始の事件事故防止活動の出動式が12月10日、福島北警察署郡分庁舎で行われました。国見、郡、両町の交通防犯団体の関係者が出席し、年末年始の事件事故防止に向けて誓いを新たにしました。出動式後には、太田久夫町長ら関係者が、 道の駅国見厚賀の里で街頭啓発を行い、買い物客へ交通安全や防犯の推進を呼びかけました。道の駅で事件事故防止を呼びかける太田町長の様子の写真が掲載されています。国見特産あんぽ柿をお届け。東京日本橋福島間トップセールス。国見特産のあんぽ柿のトップセールスが12月13日、東京の日本橋福島間ミデッテで行われました。太田久夫町長ミスピーチに加え、町を応援している NPO 法人品川女性起業家交流会の会員があんぽ柿を PR しました。まるで上生菓子のようなあんぽ柿は大好評で、買い求める多くの来場者でにぎわいました。町特産のあんぽ柿を PR する写真が掲載されています。被災地の子どもたちに遊びと学びの場を。リトルオリーブクリスマス訪問。災害などで困っている子どもたちにクリスマスプレゼントを贈る活動をしている非営利型一般社団法人リトルオリーブ子ども基金によるクリスマス訪問が12月14日、国見子どもクラブで開かれました。子どもたちは6人のボランティアと一緒にチョコレートの宝探しゲームをしたり、英語の絵本の読み聞かせなどを楽しみ、幸せいっぱい、笑顔いっぱいでした。絵本を英語と日本語で読み聞かせする様子の写真が掲載されています。クラシック音楽をより身近に、サクソフォン演奏家が訪問。演奏会に行くことが難しい人たちや子どもたちにクラシック音楽を聴いてもらおうと、12月13日と14日、出前講座アウトリーチを開催しました。4名の若手サクソフォン奏者グループ、アーバンサクソフォンカルテットが幼稚園などを訪問。幼稚園では初めてのサクソフォンとその音色に子どもたちは興味津々でした。みんなでサクソフォンの演奏ごっこをする様子の写真が掲載されています。町の発展に役立てて、日本ハトレース協会が寄付。観月台文化センターで毎年レースバト品評会を開催している日本ハトレース協会東北南部ブロック連盟、大友克義連盟長は12月15日、町の発展に役立ててほしいと町に3万円を寄付しました。贈呈式では、同協会の斉藤久夫福島中地区連盟長と安倍喜一宮城地区副連盟長が太田久夫町長に寄付を手渡しました。太田町長に寄付を手渡す斉藤さんと安倍さんのキャプションのもとに3人並んだ写真が掲載されています。1年間お世話になりました。ミニバスケットボールスポ賞が大掃除。国見ミニバスケットボールスポーツ少年団の団員17名とその保護者が12月21日、和の大体育館の清掃を行いました。この取り組みは練習で使用している体育館へ感謝の気持ちを込めて毎年行っているものです。団員の子どもたちに感想を聞くと、掃除は大変だけどすっきりしたとの声のほかに、一緒にバスケットをする仲間を募集中との声も。感謝の気持ちを込めて丁寧にのキャプションのもとに子どもたちが掃除をする様子の写真が掲載されています。